こんにちは、門垣敏子です。教えて司法書士さんの時間です。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしてまいります。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました岡本悦司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ早速今日ご紹介いただく事例です。5年前に夫が他界しました。現在私が住んでいる家の土地建物は夫の名義のままです。昨年から相続登記が義務化になったと伺いました。相続登記をしたいと考えていますが、夫は7人兄弟で、すでに亡くなっている兄弟もいて、何人かは長年交流もありません。相続登記を進めるにあたり、相続人である兄弟の同意が必要と聞きました。また3年以内に相続登記をしなければ罰則があるとも伺いました。もし3年以内に相続登記ができない場合はどうなるのでしょうか、詳しく教えてくださいということですが、
はい
はい、この方はじゃあどこから手をつけていけばいいでしょうか。
そうですね、まず、ご兄弟が7、はい、お子さんいらっしゃらなくて、
子供さんがいらっしゃらないのが一つ、はいはい、
でご兄弟が7人いてますので、はい、兄弟が相続人にな
るわけですね、はい、
でその場合、相続登記が長引く、話し合いが長引くケースがやっぱありますので、もうすでに、1年ちょっと経ってますので、はい、3年以内にしないといけないのでちょっと間に合わない、はい可能性もあるの で
そっか、3年以内ですからね。
そうですね、で、はい、ちょっと最初にまず相続登記の義務化のお話からちょっとさせていただきますね。
はい、
はい、昨年ですね、令和6年の4月1日から相続登記が義務化になりました。はい、それまではしてもしなくても、は
い、でしたね、確かに、ね、
よかったんですけど、
特に何の音がめもなく、
そうですね、
不便もなくですね、は
い
は
い、もうご本人の自由という形で、はい、だったんですね。で、内容的にはどういうのかというと、相続によって遺言も含むんですけど、
はい、
不動産を取得した相続人ですね、
はい、
ですから遺言でもらった、例えば、他人、全く相続人でない人が、
そうですね、
もらっても、
そうですね、
遺言の場合は、受遺者というんですけど、その方は対象にはなりません。
その方は対象じゃない、はい、
そうです。あくまで相続人で、
はい、
でその所有権の取得を知った日から、ですから、亡くなった日からではないんですね。
あ、そっか、よくありますけども。
そうです、
はいはい。
ですから、例えば遺言とか出てきて、で、自分が相続人で、やったと知ったと、はい、この不動産を取得したと知った時ですね、
はいはい、
から3年以内になります。
なるほど、
あとは遺産分割ですね、
はい、
相続人が何人かいらっしゃって、話し合いで決まって、
はい、
で不動産取得した相続人ですね、
はい、
でこの協議が成立した日からね、遺産分割の協議が成立した日から3年以内に相続登記をしないといけないという形です。
はい、
で、あとはもう一点、この方は対象になると思うんですけど、5年前に亡くなられてます。
そうですね、はい、
ですからこういう、令和6年の4月1日より以前にですね、
はい、
相続が発生している場合ですね、
そうですね、はい、
この方は、令和6年4月1日より3年の猶予期間があるという形になります。はい、ですから、9年の3月の31日までですかね、
はい、はい、
3年以内に相続登記ができたらいいんですけど、3年以内に相続登記ができない場合ですね、
なんか罰則ってね、ありましたね。
そうですね、3年以内に相続登記をしなかったら、じゃあどういうふうになるのかってなると、はい、正当な理由なくですね、
はい、
義務に違反した場合ですね、はい、10万円以下、最高が10万円って形にはなると思います。はい、10万円以下の過料ですね、
うん、
で過料っていうのは罰金とかとは違って、
あ、また違うんですね、
罰金は刑事、
そう、この間そういう説明を聞いたことがあります。
刑事上の、
はい、
ペナルティなんですけど、あくまで過料っていうのは行政上のペナルティですので、前科がついたりそういうのはありません。
はい、はい、
でじゃあ正当な理由っていうのはどういう理由になるのかという形にはなってきます。ちゃんとこれは決められてまして、今回の場合なんかが当たると思います。まず1番目は相続人が極めて たくさんいらっしゃって、はい、で相続人の把握とかに多くの時間を要する場合ですね。もちろん話し合いが長引く場合もありますし、
はい、なんかちゃんとその動きはしてるけれども結論がまだ出ないっていう場合認められる。
そうですし、あとはもうその戸籍を取るのでもすごく相続人がもう莫大な人数がいてて、把握に相続人を把握すること自体にも時間がかかるケースですね、はい、そういった場合は正当な理由にまず1点目に上がります、はい、で2点目として、遺言の有効性や遺産の範囲等で争われている場合、はい、ですから、遺言書は残されてたんですけど、はい、その遺言書がまあ無効なんじゃないかなとかっていうので、例えば裁判とかで争われてる場合ですよね、はい、そういう場合とか、はい、まあ、と遺産の範囲ですね、どこまでがあの遺産の範囲に含まれて、
まだ決められてないと。
そうですね、たくさんある方なんか特にそうですよね、
はい、そういうので、いわゆるこれが遺産分割がまだ成立してないってことになるわけですね。はい、
で、それが2点目になります、はい、で3点目ですね、まあ、相続登記の義務を負う方がですね、はい、まあ、重病の場合、まあ、例えば寝たきりになっているとか、はい、まあ、そういったケースですね、はい、それと4番目、相続登記の義務を負う方がですね、はい、まあ、あの DV ですね、暴力を受けて、はい、そういった方の場合ですね、で5点目に、相続登記の義務を負う方がですね、登記の費用の負担の能力がないっていう形、はい、まあ、あのしたいんやけどちょっとその費用が例えば登録免許税が払えないとか、そういった場合ですね、まあ、以上この5点が正当な理由として挙げられている形になります。
はい、わかりました。
で実際の運用ってじゃあどうなんですかって、はい、あのどういう時にあの罰則になるのかっていう時ですね、
そうですね、
でまずあの実際の運用としましては法務局の方でですね、一応この今から言う2点が一応想定されてるみたいです、はい、相続人である不動産で相続人がですね、その不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をするんですね。だから遺言書に基づいて不動産の相続による所有権移転登記をしたんですけど、実はその遺言書の中に今回申請していない別の不動産も含まれてたっていう時は登記官が分かるんですね、はい、今回この不動産は相続登記入れてるのに、うん、同じ遺言書の中に別の不動産があるのにこれの相続登記の申請はされてないっていう時に、あの法務局がまずここで認識します。相続登記がされてないっていうことを認識します、
はい、
でもう一点ですね、
はい、
これもまあ似たようなものですね、今度は遺産分割の場合ですね、はい、遺産分割協議が整って、でそれに基づいて相続登記を申請人が入れますと、はい、でその中にあの別の不動産も、遺産分割協議書の中には書かれてるんですけど、登記申請にはその不動産は出てき、はい、てないっていう場合に、はい、登記官があの相続登記されてないなっていうことを認識します。この2点ぐらい実際だから登記官も、あの常にこの人は相続登記されてるかどうかって見るわけにはいかないんで、
ね、そうですよね、
こういうあの登記が入ったあの機会にですね、あこの相続登記見逃されてるんじゃないかなっていうのが発見したときに初めて、はい、あの登記官があの義務を果たしてないなっていうことで認識するわけなんですね、でじゃあそこで登記官がですね、あ3年以内にこの人登記してないなってなった場合ですね、その場合じゃあいきなり過料が課されるのかってなった場合ですね、と思うんですけど、これはいきなり過料が課されるわけではありません。
そうなんですね、
一応 何段階か段階を踏んで最終的に過料があの課されます、
はい、
まずですね、先ほどもあの2点言いましたね、遺産分割とか遺言書で登記申請したけど、別の不動産がされてないっていう時、まあ、そういうので義務違反を登記官に見つけた場合ですね、でその義務を違反している方にですね、相続登記してくださいよということで催告を促すんですね、でもちろん催告書っていうのが送られます、
はい、でしてください
という、そうです、してくださいという、はい、あのお願いです、しなさいっていう催告ですね、でその催告期間内にですね、いついつまでにまあしてくださいっていうことで、あの期間内に登記がされない場合ですね、あの裁判所登記官はですね、その人になくてじゃなくて裁判所に対してその、この方あの登記義務申請違反してますよと、 が通知されるんですね。
そちらの方に上がっていきますか。
そうです、は
い、
だから登記官が直接あの過料が課されるわけではなくて、ね、一旦裁判所の方に法務局からですね、はい、行くわけなんですね。でただ、裁判所に対して、まあ、通知がされるわけなんですけど、その催告を受けた相続人ですね、
早く出しなさいと言われた人、
そうですね、はい、その方が、まあ、正当な理由があると認めた場合ですね、はい、先ほどのような5点です、はい、5つ
もありましたね、
そうですね、認めた場合は、はい、裁判所に対してこの通知は行わないという形になります。
はい、
ね、で、まあ、こういうことがなくてですね、まあ、通知した場合ですね、はい、その通知を受けた裁判所がですね、はい、義務違反してるかどうかっていうのを一応裁判をして、で最終的に裁判所から過料の命令が来ます。
はい、そうなんですね。
ですから、まあ、3段階ぐらい一応間はあるんで、その間にしていただくという形になります。
はい、分かりました。
実際ね、こう見てみると見つかるケース、見つかるって分かるケースが少ないとは思います。
はい、かといって置いておくと後々大変なんですよ ね、
そうですね、
はい、時間が経てば経つほど、
そうなんです、
相続人が増えるという以前もお話を聞いたことがありますのでね、はい、増えるというのはこう遡っていくから増えるということ
ですね。
そうですね、
遡っていって増えますし、はい、で例えば今回の場合でもそうですけど、ご兄弟が亡くなられている場合なんかは、はい、例えば亡くなる順番によってはご兄弟の奥さんが相続人になったりとか、
ありましたね、
でお子さんももちろんなりますし、はい、またその例えばお子さんが亡くなられてたとか、その、でもどんどんどんどん広がっていきますので、さっぱりわからなくなってくる、
ね、
ケースも出てきます。
ですね、なるほどね。じゃあ、相続登記ができない場合のこともご紹介ください。はい、
そうですね。で、どうしても、まあ、3年以内に相続登記ができない場合、先ほどのような理由でですね、はい、できないような場合、じゃあどうしたらいいのかっていうと、はい、相続人申告制度っていうのが用意されてます。
はい、
3年以内にですね、相続登記の申請することが難しい場合ですね、
はい、
簡単に相続登記の申請義務を果たすことができる仕組みです。
はい、
でどういう仕組みかというと、管轄の登記所、まあ、不動産の管轄登記所、まあ、三田でしたら、はい、三田の法務局という形ですね、はい、三田市の物件でしたら、
はい、
が、登記所にですね、相続人自らがですね、
はい、
自分が相続人であります、この不動産の相続人で、はい、ありますということを、申し出ていただくんですね、はい、これは例えば話が決まってなくても法定相続っていうのがありますからね、
はい、
ですから亡くなった時点で民法で定められた相続人には皆さんなります、はい、でその方でただ話し合いがなかなかつかないと、3年以内にできないってなった場合、はい、じゃあ3年以内の義務果たせないなと思った時に、この申告していただくんですね、
はい、じゃあお一人でも、それともお一人の場合はもうその揉めることはないですね、複数あるな、相続人が複数いる場合でも、はい、お一人でもいいから申し出るといいということですか。
そうですね、
はい、
これまたちょっと話の続きがあるんですけど、
はい、
まずただこの申告制度っていうのは、まあ、相続登記とは違うんですね、
はい、登記ではないですね、です私が相続人ですよと言うだけですよね、
言うだけです、ですから私が、まあ、この不動産を取得したわけではないんですね、
はいはい、そうですね、
ただいろんな事情で今すぐはできませんということで、うん、はい、私がこの不動産の相続人の一人ですよということで申し出ていただくことになりますので、うん、はい、相続登記とは違うのでまだ限定的です、
はい、
ですから義務を一応果たしたとはみなされるんですけど、相続登記をしたわけではないので、はい、例えばその後売却をしたいとかってなってきたら、はい、その状態ではできません。
できないですね、はい、
で、先ほどちょっとちらっと言いました、一人がしたらいいのかっておっしゃられましたけど、はい、これはした人しか効果は発揮しません。ですから相続人が4人いらっしゃったら、1人その方のうちの1人がされたら、その人だけに対して義務が履行された、
うん、
ですから皆さんでしたい場合は、まあ、1つの申請書でしようと思ったら4人できるんですけど、
はい、
それぞれがちゃんと申告しないといけないっていう形にはなります。はい、
そうですか、はい、
法務局に対してですね、不動産を特定して相続は開始した旨で相続人であることを申していると。で、先ほども言いましたけど、全員が義務をですね、履行したとみなされるには相続人全員がそれぞれ申し出する必要がありますという形になります。
はいはい、
で、まあ、申し出方法も比較的簡単なんですね。まあ、申告書は書かないとはいけないですけど、
はい、
まあ、ご自身が相続人であることと、
はい、
で必要な書類っていうのは、まあ、ご自身がこの不動産の所有者の相続人であることを証明する戸籍ですね。
はい、
うん、であとは、住民票がいりますね。まあ、それぐらいでいけると思い、いけます。はい、まあ、詳しくは法務局の方で聞いていただいたらいいと思うんですけど、はいはい、でそれで一応義務が果たしたっていう方になりますので、でが、まあ、相続登記の義務化になったりになります。はいはい、
そうなんですね。なかなか、じゃあ、ご自分のケースがどれに当たるかっていうのは本当に難しいですね。
そうですね。
うん、
ですから、もし3年以内にできないって思われたら、
はい、
速やかに申告制度で申告していただく方がいいかとは思います。はい、
現実問題として、この昨年までは特に何の不便もなかったし、
はい、
義務化もされてなかったので、置きっぱなしという方結構多いですか？
そうですね。
そうですか。
まあ、駆け込みっていうんですかね。
今ですか？はい、
してなかったっていうので、もちろん去年の4月1日以降に亡くなった方もそうですけど、はい、それ以前に亡くなっていてもほったらかしとか、まあ、おじいさんの代からそのままほったらかしの土地があるとか、
はい、
田舎の方に先祖の土地がそのままほったらかしっていうのは比較的増えて、そういう相談は増えてきてますね。
あ、そうなんですね。はい、これが例えば、昨年の6月からさっきおっしゃった令和9年
の3月31日まで、ね、一応目安としては、あくまで、まあ、相続した時から3年
ですから、ね、はい、それ以前の方がね、
そう、以前の方も、まあ、そうで、例えば、まあ、よくあるのが、まあ、すごく遠縁になる、
はい、
ほったらかしのやつなんかはもうすごく、もう全然血はかなり薄くはなってるんで縁は薄いんだけど、
うん、
実は私相続人やったっていうので、で、まあ、最近でいう空き家とかなんで、
はい、
役所の方からですね、例えば税金払ってくださいとか、空き家がもうボロボロなんで何とかしてくださいっていうのが、やっぱり相続人、役所の方が、
はい、
市役所の方とかが
辿っていって、ね、いかはるんですね。うん、
でそれで初めて自分がそんなところに、昔例えば、はい、おじさんの不動産が実は私が今は相続人の一人だったっていうのもやっぱあるんですね。でその時はその時が初めて知った時
で、そうですね、
そうです、そうです。
だからそこから3年以内にすればいい、
そういう方が今日知ったら今日から3年以内って形になります。
はい、それはどうやって証明できるんですか？
まあ、それもあくまでこういうでしましたという、
まあ、お電話かね、書面で必ず来るわけですからね。
そういう形ですね。はい、ですからそれで相続放棄される方もたまにいらっしゃいます。
あ、そうなんですね。
私そんなん知らなかったって。でしかも、ね、まだおじいさんとか直系でしたらいいけど、まあ、おじさんとか、なんかそういうもう全然疎遠で、こんな人知らないっていうのでも、はい、辿っていくと実は相続人やったっていうのもありますんで、その辺は、まあ、司法書士とかにもご相談されて ね、した方がいいと思います。
はい、じゃあこの方に関しては今お話があったように順番にたどっていって、とにかく5年前にっていうことですから、限度が来るのは令和9年とね、先ほどもお話しした、それまでに、でもお一人ではなかなかできないので、今ご紹介いただいた内容で司法書士さんができられることを改めてまとめてご紹介ください。
そうですね。まず相続登記ですね。
はい、
こちらの方まず一番何をするかというと、相続登記しないといけないので、はい、まあ、戸籍集めて、で相続登記を司法書士にお願いすると、
はい、
であとはそのできない場合ですね、
はい、
申告、
はい、
申告制度です。もちろんご自身でもしていただけるとは思うんですけど、はい、それも依頼されるっていう形ですね。
はい、
であと、まあ、相続にまつわる、まあ、例えばこの中で相続放棄がされる方がもしいらっしゃったら、はい、その手続きも進めて、もちろん相続登記はその方が亡くなった、自分が相続人で知ったことから、3ヶ月以内にしないといけ、放棄、相続放棄はしないといけない。
放棄の方はそうでしたね。これもちゃんと期限がありましたね。
そうですね。その辺も ですから、まあ、多分人数が増えるといろんな複雑な事情が増えてきますので、その辺はもうトータル的に司法書士の方にですね、ご相談されたらいいかなとは思います。
はいはい、で皆さんにとってはね、なかなか普段こうお目にかかれない職種の方という
、ね、
なりますのでぜひ気軽に無料相談を、はい、ぜひご利用いただけたらどうでしょうか。ご紹介していきましょう。はい、兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階でされていらっしゃいます。まず近々あるのが9月17日の水曜日、夕方の5時30分から夜の7時まで、17日の水曜日です。そして続いて27日の土曜日、第4土曜日になります。朝の10時からお昼12時まで、どちらかご都合のいい方にお出かけいただいてはどうでしょうか。結構いろんな方来られてるみたいですね。
そうですね、
今特におっしゃったようにこの駆け込みもありますので、ね、
相続がやっぱり多いですね今は。
そうなんですね、
は
い、ぜひ暮らしのお悩み困りごと気軽にご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いいたします。こちらでも総合相談センターですのでご相談いただくこともできます。電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 となります。次回は10月8日の水曜日、ハニー FM のホームページで配信してまいります。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた岡本悦司さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755